ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、プロインタビュアーの早川佑です。
五大の石崎です。
ためになる健康エンタメ、スポキャス TV やってまいりました。この番組は YouTube、ポッドキャスト各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォロー、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで、5月に入りました。
はい、早いですね。
早いですね。これ、連休中のね、配信になるかなと思うんですけど、はい、やっぱり石崎さん、これ毎年というかね、去年も聞いてる気しますけど、やっぱお仕事柄、こう、ゴールデンウィークとかっていうのは、まあもちろんシフトとかいろいろあると思いますけど、うん、割とやっぱり働いてる方なんですかね。
そうですね。やっぱりお休みの時こそ遊びに来るじゃないですけど、う
ん
う
ん、
イベントもありますし、うんうんうんうん、そういう時こそお客さんね、たくさんいらしてくれる。
そうですよね。うん、なので、まあその連休中のね、
そうなんです
、スポーツキャスト TV になりますけど、これ皆さんね、ポッドキャストの方もぜひご覧いただきたいんですけど、なんか石崎さん今日あれですけど、連休中ってこともあって、はい、あれ最近お子さん新たに生まれたわけじゃないですよ、
ね、じゃないです、ね、
いやなんか子供、ええ、お子さんしょってませんかね。なんか
し
ょうやつありますよね、僕もかなり昔だったんで忘れちゃいました、
あのサラリーマン金太郎のワンシーン
ですね、おんぶひもみたいな、これ実はですね、いきなりもうオープニングトークに入ってですね、
はい、
ね、毎週ね提携でいつもお届けしてる健康にねまつわる、まあ、グッズガジェットお話ということで、はい、実はですねこれ石崎さんが紹介じゃなくて今回僕のグッズ紹介ということでですね、
はい、
石崎さんこのつけている、ものがですね、これちょっと石崎さん後ろを向いていただいていいですか、
はい、大リーグ強制ギブスです。
あ、見た、これですね、はい、僕が実はもう10年ぐらい使い続けてる姿勢矯正サポーター、うん、
これいいですね。
そうなんですよ、うん、これもちょっと体感の感想もいただきたいんですけど、これそもそもですね、うん、僕自体がやっぱりねデスクワーク、まあ皆さんもそうですけど、うん、多いっていうところもあったり、まあいろいろ肩こり腰痛かったりいろんなことある中でですね、ずっと長年ね、はい、お世話になっている、僕はまあ日本というか世界で一番治療がうまいと思っているある先生がいるんですけど、はいはいはい、その先生のところに、まあ、月1でメンテナンス行ってる時に、やっぱりその先生は姿勢をね正すことが全てに人生変えるっていう話なので、うん、まあ施術してもらっていつ もう背骨も含めて整うんですよ。で当然多分石崎さんもそうですし、やはり健康に意識高い方であれば月一の何かメンテナンス、うん、それが例えばマッサージだったり鍼灸だったり整骨院だったりあると思うんですけど、やっぱり難しいのって、うん、その1日じゃなくて例えば月一だとしたら残りの29日をどう維持するかが実は一番難しいじゃないですか、うんうんうんうん、なのでまあ僕は姿勢矯正していただいた治療科の先生に、じゃあその残りの29日どうしたらいいですかって言った時に、うん、いや早川さんそしたらたすき掛けの姿勢をね矯正するサポーターとかってネットで売ってるからちょっと良さそうなのつけてごらんって言われたんですよ、うんうん、それで僕はまあね普通に姿勢矯正サポーターみたいな感じで検索して見つけたのがこれマジコっていうブランドなんですけど、はい、マジコの姿勢矯正サポーターっていうものでまさしくねたすき掛けになっていて、うん、この腰でねね、ベルトになって
立ちますけど、はい、こうやってね
ベルトでルト、マジックテープで最後くっついてグッと締めるサポーターで、うんまあ、これ使ったことによってですね、うん、実は僕はもう走れない、ランニングずっとやってるじゃないですか、
うん、
その先生のとこ行った時に股関節をちょっとこう痛めて走れなくなって、はい、まあ、石崎さんも多分分かると思いますけど、うんうんうんうん、だったり膝も痛めて歩けなかったとかあったんですけど、やっぱりそれも全部姿勢から来てるっていうことで、うんうん、でこれやったらもう全然大丈夫になって、で普段もやっぱりずっとデスクワークしてると姿勢悪くなるじゃないですか、うんうんうん、だからそれも劇的に治ってっていうところで、実は本当にもう10年以上使ってる、なのでずっとこのグッズ忘れてたんで、東大元暮らしで今日ねご紹介とともにちょっと長くなりまして、石崎さんつけていただいて、ね、これ実際体感どうですか、
肩のところがこうなりやすいじゃないですか、猫背、
そう内側にね
内側に入りやすいのが、そう自然にこうやって広がる感じだから、うんうん、今なんか目が覚めてる感じがしますよ。
そうそうそうそう。そう
これすごくいい。
そう。
うん、でしかも背中こうやってしっかりと、
はい、
こうお腹でギュッて縛ってる、はい、縛ると自然と
立ち上がるんですよね。
これがこうなるんですよね。
うん。うんうん
なんかカスガみたいな感じで
こんな
ってね。トゥスみたいな、ね。
はい。
そう。こんな感じになんかなる。
そうなんですよ、うん。
いいですよこれ。
そう。だからもちろんねそれなりにちょっとこう縛り上げる感があるんで、うん、これ当然1日つけるとかではないんですけど、うん、やっぱり1日ね15分とか30分とか、うん、あと何回かつけたりするとやっぱり整ってくるの、あと体重ちょっと気持ちいいですよね、
そう気持ちいい、
そう、そう なのでね、非常に僕は効果を感じて、やっぱ10年ずっと続けてるっていうものはなかなかない。うん、で、なんか変な器具使うわけじゃないんで、結構まあ、うん、シンプルっちゃシンプルなものじゃないですか。ベルトでギュッてやるものなので、うん、ゴムで伸びてね、すごく使いやすいものなので、ぜひ興味ある方は ね、うん、ね、チェックしていただ
きたい。これ、意識できるからいいですよ、
そう。そうなんです。
つけてるとなんかこうしようって思う。
そうそうそうそう、そう、うん。なんかね、ウェブページ見ると、これで外を散歩してる夫婦とかありましたけど、まあちょっと恥ずかしいかもしれないんで、その辺はね、個人のあれですけど、でもこうやって YouTube に見るとなんか、しょってる感ありますけどね。
そうですね。
そう、まあオフィスでちょっとやるぐらいなら。
危ないデカ感
もちょっとあります、ね。ああ、確かに確かに。そっちもありますね。はい。ということで、今回のガジェットはですね、姿勢矯正サポーターでした。はい。さあ、ということで、この後本編をお届けしたいんですが、今回はですね、は
い。
もうずっとお目にかかりたかった方をですね、まあ、会う力を使って、
そうですね、素晴らしい。
はい、アポを取らせていただいてですね、なんですけど、これ本屋さんでね、見てる方も多いと思いますが、今どこの本屋さん行っても平積みされてますけども、ベストセラーになっている、うん、ね、この帯だと10万部になってますけど、16万部を超えて、ね、
16万部超えてる
って。すごいですよ、この本で売れないじゃん。
まだ伸びるんじゃないですか。
伸びると思いますね。ますます伸びると思いますけども、ヒューヨー学というね、本、著者のですね、片野秀樹先生を、はい、お迎えして、4週にわたってお話をたっぷりと伺っていますので、はい、ぜひ、楽しみにしていただけたらと思います、はい、それでは片野先生のインタビュー第1回です。どうぞ
どうぞ。
さあ、今日はですね、スペシャルゲストをお迎えしています、もう大ベストセラーになっている、あなたを疲れから救う、休養学の、著者で、日本リカバリー協会代表理事、医学博士、そして、ベネックス株式会社ベネックスの執行役員の、片野秀樹先生をお迎えしています。片野先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで、はい、もうね、本屋さんでね、もうこの本見ない日はないんじゃないかって、うん、これ本当にお世辞じゃなくですね、もう本当にどの本屋さん行っても平積みされている非常にベストセラーになっているこの本の著者である、片野先生をお迎えしているんですけども、はい、ちなみに僕のこの本の帯には10万部って書いてあるんですけど、片野先生、今日この収録4月某日時点で今何万部ですか？
今だと16万部ですね。
すごいですね、
はい、すごいですね。これ発売したの2024年の3月なので、もう1年以上経って出るんですよね。最初からね、売れ続けてるとは思うんですけど、最近ももうどんどんその売れてるペースがなんか上がってたり、いろんなところでいろんな先生の記事見たりしてるんですけど、先生どうですか、その手応えというか。
そうですね、おっしゃる通りですね、1年ほど前にですね、うん、これ出版をさせていただいて、うん、当初からですね、皆さん特に情報感度高い方ですね、こういう方がですね、手に取っていただいて、うん、で、あるいはですね、取材もですね、徐々に増えてきたというところがあってですね、うん、まあそういうご取材なんかのですね、メディア発信なんかもあって、そこから少しずつこうドライブがかかっているというのが今の状況かなというふうに思っています。う
んうん、へえ、まあその中で今日ね、休養の達人になる秘訣っていうことでいろいろ伺いたくて、僕ももうなんか鼻息荒い感じであれなんですけど、ただまあ、この、ね、休養学に入る前にもうちょっとだけ伺いたいんですけど、なぜ、まあ、ここまで、まあ、それにしても、もちろんこの本が素晴らしい、先生のね、知見が素晴らしいってこともあると思いますけど、やっぱり今までも、例えば疲労とか休むとか、そういう観点の本ってやっぱり類書たくさんあったと思うんですよ。その中ででもなぜここまで本当にこう、ロングセラー、ベストセラーになってるんだと思いますか？
一つにはですね、やはり皆さんがですね、疲れているというところに尽きるのかなというふうに思います。で、皆さんですね、疲れてらっしゃるということで、じゃあ疲れてらっしゃる方がどうしたらいいんだろうというところのですね、まあ、リテラシーを求めてらっしゃる方がですね、たくさんいらっしゃるんだなと。で、私がですね、よくこうお話しする中でですね、皆さんに言うんですけれども、まあ、この本、皆さんにですね、お手に取っていただけるのは本当にありがたいんですけども、一方で、これだけ手に取っていただける方がいらっしゃるということは、休養に対しての困ってらっしゃる方、私休養難民って呼んでるんですけども、うん、休養難民がたくさんいらっしゃるんだろうなっていうのを改めてこう肌で感じてるっていうのが今の現状ですね、うん、休養自体は、まあ、皆さん休むというの大切だっていうのはなんとなくお分かりだと思うんですね、はい、うん、でも残念ながらですね、これ習ってきていないんですね、
休養、
休養、休む、どうやって休んだらいいのって習っていらっしゃらないんですよ、うん、なので習ってないんだけれども休養は必要だと、うん、どうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうっていう方が多いと、うん、運動と栄養と休養、うん、これですね、健康づくりの3要素、これ当初ですね、1978年ですからもう今から50年近く前なんですけども、うん、厚労省がですね、国民が健康になるためにこの3つの柱が大切ですよということで打ち出したんですね、うん、
はい、
運動と栄養、これはですね、小学校で体育の授業、 あるいは家庭科の授業で勉強してるんですね。
確かに。
ですから国民ほとんど全てと言っていいと思うんですけれども、うん、皆さん最低限のリテラシーあるんですね、うん、でそれ以上のもっとですねリテラシーをつけたいということであれば大学もあるんです。最後残ったのは休養なんです。これ取り残されてるんですけども、
確かに
休養については勉強してないんですね、うん、学問体験もないんですよ、うん、じゃあこの休養に対して皆さんどうしたらいいんですかというと、どうされますか。寝るっていうところにたどり着きませんか。そうですよね。
あとはもう感覚ですね。なんか気分転換ぐらいの。
で、
ね、
でもなんで寝るっていうところにたどり着くか分かります。
寝るっていうところにたどり着く、
これですね、うん、あのリテラシーの問題で、はい、自分自身がどこかで勉強したものであれば、うん、その勉強をベースに自分の頭の中で組み立てができるんですね、うんうん、でも習ってないですよね、うん、そうするとどうなるかというと、自分自身の経験とか知識、うん、そこをこう紐解いて、うん、それで自分自身が考えるってことになるんですね、うん、習ってないんで、うん、そうすると疲れたって言った時に、小さかった頃寝れば治ったってところに戻るんですよ。
戻ってます。
確かに
寝ればいいと思ってます。
そうですよね、はい、でも、うん、今皆さん何歳ですかと、30歳40歳50歳になりますよね、うんうん、それが小学校の頃と同じこと、うん、何もこれアップデートしないで、うん、そのままっていうのはおかしな話ですよね、うん、当然20歳ぐらいをピークに自分の体力、うん、あるいは免疫も代謝もそうですけども、はい、だんだん落ちますよね、うん、低下している中で、あるいはもっとですねストレスもだんだんだんだん重なってくると、うん、その中でそれに抗うような行動は全くしてないんですね、うんうん、過去小さかったことと同じことを繰り返してるだけなんですね、うん、そうすると皆さんどこに落ちるかっていうと、うん、枕を変えよう、布団を変えよう、そういったところにですね入ってしまうんですね、うん、で
もここにいます
もう少し皆さんが、はい、あのもちろんそれもですね寝ることはとっても大切ですし、うん、これあの避けることはできないです、うん、絶対大切です、はい、でもそれ以外でも休養ができますよ、うん、ということを知っていれば対策が取れるんですね、うん、でそれを知っていただきたいということでですね、うん、まあ、こんな本にもですねエッセンスを書かせていただいたというところなんですね、うん、
石崎さんどうですか、まあ、今耳を押さえてましたけど、
いや押さえるどころか涙が出てきそうな感じになりましたけど、うん、一つは会社の同僚後輩たちが体調崩しました、休みます、僕アドバイスはほとんどがたくさん寝てねなんですよ。確かに今先生のお話聞いて、いわゆるリテラシー、うん、いやー低いなと思いました。
それは大切なんですよ、でもそれだけではないということを知っていただければ、うん、自分自身でいろいろな対策が取れるわけですよね、うん、で寝てることが本当にいいのかというと、確かにですね寝ること大切ですけれども、うん、仮にですねじゃあ1ヶ月間寝てたら本当に寝ることがいいんだったらば、すごく元気になって復活するのかと、うん、いうことになりますよね、はい、もし寝ることがいいことであると、うん、でも1ヶ月間寝たらどうなるかっていうと、自分の筋力ですね、筋肉これ半分に減少します。これ分かりますよね。
確かに
そうですよね、うん、ということはある一定期間寝ることはもちろん大切なんですけど、それ以上寝ることはむしろ自分の体力を落としてしまうと、うん、いうことにもつながるんですよね、うんうん、そうすると長時間寝ることがいいのか、うん、っていうところの疑問も生まれますよね、うん、で今最近よく言われるのがですね、ソーシャルジェットラグって言われるんですね。これ何かというと、
時差ボケ、
はい、
ジェットラグ、
はいはい、社会的時差ボケっていうんですけれども、はい、週末皆さん疲れたって言って、うん、昼まで寝る、夜まで寝る、うん、仮に夕方まで寝てしまうと、はい、どうなるんですかっていうと、月曜日時差ボケ状態で会社行くんです。
確かに、
ね、もちろんですね週末1時間とか2時間、はい、うん、平日よりも長くお休みになるところが大切、うん、でもそれ以外の時間はむしろ体を動かすということを考えていただいた方が、うん、自分自身のサーカディアンリズムという外日リズムという体の中の自然のリズムですよね、うん、これに合ったような生活をしていただいた方が最終的には活動が向上するということなので、うんうんうん、そうなってくると寝ていればいいだけではないということになるんですね、うんうん、
まあ、非常にね分かりやすく伝わってきましたけど、先生その中でもちろんこの本のお話も伺いたいんですけど、やっぱり今のこれだけの熱量と、うん、もう説得力も含めて、うん、やっぱり先生が文字通り休養額にして体系化しようと思った、でこの本の、ね、上のコピーにも実は休み方を20年間考え続けた専門家がついに編み出したってありますけど、うん、やっぱり先生ご自身の中でもちろんお仕事柄っていうのもありますけど、何かこうやっぱりここまでこう体系化しようっていう、何でしょう、思いの何かバックグラウンドみたいな何かあったんですかね。
あの20年前ですね、私あの健康関係の会社にですね勤めていて、うん、はい、そこでですね研究部門にいたんですけれども、うん、でその時ですねやはりあの普段皆さんこう見ててですね、疲れていらっしゃる方多かったというところ、うん、これ過去のですね国のデータをですね調べてみると、はい、1999年に国が調査したデータがあるんですね。でその時に世の中の6割の人が疲れていらっしゃいますと いうデータだったんですね、うん、実はあの私どものリカバリー協会で昨年調査してるんですけれども、はい、それが8割に増加してるんですね。
ほとんどの人が疲れてますね。もう
そうですよね、はい、今疲れてますかって伺うと、うん、あ疲れてますってお答えになる方ほとんど、うん、でじゃあこの状況はトレンドからすると年々こう増えてるんですね、疲れてらっしゃる方が、うんうん、これが9割10割になったらどうなるんでしょうと。これって世の中がですね、皆さん疲れている中で豊かな生活、はい、あるいは社会をですね、うん、まあ、日本の国の発展、そういったことを考えるとちょっと暗くなっちゃうなと、うん、たった一つ、じゃあもう少し皆さんしっかりと回復して、うん、むしろ疲れている方を減らすということができるんであれば、うん、何かあの私がお役に立てるんじゃないのかなということで、うんうん、いろいろこう今までですね、はい、いろいろな先生方とお話をしたり、あるいはですね、大学にもいろいろな大学にも所属させていただきいただきながらですね、たどり着いたのがこちらなんですね、うんうんうん、で実はですねこの本の4年ほど前に教科書を一冊出してるんですね、はい、94が基礎という、うん、この94が基礎というのは専門の先生方約30名弱なんですけれども、はいはい、その先生方と一緒にですね、教科書を作ろうということでご賛同いただいて作ったんですけれども、はい、その教科書難しいんですね。
やっぱり専門書に近いの、
はいはい、で大学院でもですね使われたりするしたんですけれども、ですからちょっと難しい、うん、もう少しこう簡便にということでこれを出させていただいたんですけれども、うん、ただあの教養学ができなかったと今までですねなかなかここできなかった背景に私はですねこう思ってるんですけれども、一つはですね学際的といういろいろな学部にまたがってしまうというのがあるんですね、うん、
確かに。
例えば医学の先生も必要ですし、うん、あるいは職業の農学系の先生も必要だし、うん、あるいはですね、まあ、あの心理学の先生も必要だと、うん、文学部の先生がいらっしゃったりということになると、はい、一つのこう学部とかで収まらないんですね、うん、横に刺さなければいけないということになると、うん、なかなかですね一つの学問体系としてはできなかったという、まあ、理由としてはそういう背景があったのかなというふうに思ったんですけれども、はい、まあ、おかげさまで私いろんな先生とこう20年間お付き合いできたので、うん、ご賛同いただける先生と一緒に教科書を作って、でそれを勘弁にしたここにたどり着いたという。
なるほど。先生、その中でですけども本当に改めてですけど、まあ、疲れっていうね気が出てきましたが、本当にそもそも論ですけど、この、まあ、疲れもというと疲労っていうのは何なんでしょうね。
疲労っていうのはもう定義がありまして、うん、過度な肉体的精神的活動の後の活動能力の低下した状態というのがですね、うん、これが定義です、
はい、
ですから私たち何か活動しますよね、うん、まあ、朝起きて活動します、
はい、
そうすると活動能力が低下しています、はい、この状態が疲労の状態です、
うんうんうん、
でもここでですね皆さんがですね勘違いしがちなのが、疲れが溜まるんだよね、うん、疲労が溜まったんだなんていう言葉使いますよね、うん、
普通に。
でも状態なんで溜まんないんです。
溜まんない、疲れが
状態ですからね。
抜けないっていうのもおかしい。
おかしいですね。じゃあその皆さんが普段使われているその言葉って何なのかっていうと、はいはい、活動能力が低下した時に、うんうん、私たちの体はアラート、うん、警告信号を出すんですね、
はい、
でこれは不快感として出るんですね、
う
ん、
あなるほど、
うん、この不快感は何て呼ぶかというと疲労感と呼ぶんです。
そうか、疲労と疲労感は違う。
おっしゃる通り、うん、でこの疲労と疲労感を皆さん一緒くたにしてしまう、うん、で本来ですねこれいつも両輪なので、うん、活動能力が低下している時にはその警告として疲労感が出ると、これですね動物だとですね、うん、これ一緒くたにしてもいいんですね。どういうことかというと、本の中にも書いてあるんですけど、うちあのミニチュアダックスンドってこのちっちゃい犬飼ってるんですけども、はい、近く散歩するときにリードを引っ張って散歩してますよね、はい、で歩かなくなるときがあるんです。
あ、こうなるんですか、
はい、リードを引っ張っても確かに動かなくなるときがあるんですね、はいはいはい、でこれどういうときかというと、うん、動物が自分の活動能力が下がってるときには、うん、一旦安全な場所に留まって活動能力が高まるまで待つという選択するんですね。これはなぜかというと、仮にですねサバンナ歩いていて活動能力が下がっているときに、はい、ちょこちょこちょこって歩き出したらば、はい、敵に襲われたら逃げ切れないわけです。捕食されるリスクがありますよね。ですから動物は必ず自分の活動能力が下がって、その時に出てくる不快感に素直に従って安全な場所で活動能力が高まるまで待つという選択をするんです、
うん、
人間も本来動物ですよね。
そうですね。
ですから疲労感がある、活動能力が下がっている状態という時は、活動能力が高まるまでそこで安全な場所で回復するまで待つという選択を本来するべきなんですね、
うんうんうん、
でも人間がですねできることは脳が発達したので疲労感だけマスキングできるんです。ですから私たちは疲労感をマスキングしている状態で活動してしまう、使命感とか責任感とか、あとはちょっとあのお金頑張ってもらわなきゃってことで、報酬の喜びとかでですねマスキングしてしまうんですね。そうするとできるんです人間は。 それをしてしまうとどうなるかというと、活動能力が低下していることを無視しながら活動を続けちゃう。
じゃあこれはまさに人間社会というか、それが生み出したブロックというか。
そうなんですね、はい、ですからね、大切なのは、まあ、私たちの普段の生活の中で、はい、マスキングせずに生活するってなかなか難しいと思います。ただ私たちは違うんだということはまずは理解すべきだと思ってるんですね、うん、今は頑張らなければいけない、だからマスキングしてでもなんとか頑張ろうと。でもこれは長時間長期間は続けられないよということを理解した上で、ある一定期間はやるけれども、それ以降は一回休んで活動能力をもう一回高めてまた活動を続けるということをやってほしいんですね。でそれは知っていればできるんですけども、知らないとあれ私は疲れていないんだというふうなまま、どんどんどんどんそれを続けますよね、うん、そうすると、まあ、スポーツでいうとオーバートレーニング症候群のように、うん、どんどんどんどん負のスパイラル、うん、あパフォーマンスが出ないんだ、うん、出ない出ない、もっと頑張んなきゃ、私は怠けてるんじゃないか、頑張んなきゃ頑張んなきゃって、うん、自分にプレッシャー与えますよね、うん、でもそれって活動力が低下してて、ただマスキングしてる状態だけなので、うん、そのマスキングしてる状態を一回剥がして、うん、活動能力を高めて戻らなければいけないのに、うん、それをせずにやっていると、うん、最後のケースは病気につながってしまったり、うん、あるいは怪我につながってしまったりということになるので、うんうんうん、まずは疲労と疲労感、これは違うものだというのをはっきり理解した上で生活を送っていただきたいなと思います、
ね、どうですか石崎さん話。
いやー疲労感感じているけれども、あの頑張っていたことたくさんあります。なんか、うん、はい、今先生のお話で僕あの急に帯状疱疹になったんですよ。初めてだったんですけど、ありました、ね、本当に体が動かなくなったんですよね。総合的に見てくださるお医者さんのところに行ったら、薬出しませんからとにかくあの休めるだけ休んでくださいって言われたんですよ。とにかく あなたに大事なのは仕事休むことですって言われたんですよ、うん、そこで初めて勇気を出して1週間ちょっとお休みしたんですよね、はい、したらスッてなくなったんですよ、うん、もちろんあの寝てただけじゃないんですよね。あの何もしなかったんです、うん、今までやってたことをやめたんですよ、うん、そうするとステロイドも何も塗らなかったんですけど、うん、そのまま引いてたっていう経験があって、うん、今それを今話聞きながらめちゃくちゃ思い出しました、うんう
ん、さあエンディングのお時間です、
はい、
さあオープニングに続いてそのまままだ姿勢矯正サポーターつけてますけど、どうですか、そろそろちょっときつくなってきたんじゃないですか。
いやでもこれあの片野先生のお話聞いてる時もつけとけばよかったなと思って、
は
い、
あ本当ですか、
ただまあでも分かんない、1時間ぐらいつけてると気持ち悪くなっちゃうかもしれないから、そうそう人によっては
そう、気持ち悪いもそうですし、まあ、人それぞれだと思いますけど、やっぱりずっとつけてるとね逆にきつくなってくるんで、うん、なのでまあね、あのほどほどにっていうところではあるんですけど、うん、はい、まあ、デスクワーク多い時もありますよね。
多くなっちゃう、なるべくやらないようにはしてるんですけど、うんうんうんうん、あのどうしてもね、あの避けては通れないこの現代、はい、
現代ですね、そうなのでね、まあちょっとまた姿勢矯正サポーターの話ばっかりになっちゃいましたけど、ね、
いやでもいいですよこれ、うん、あの本当に。であとね、これで、まあ、あのこれ皆さん伝わらないかもしれないけど、僕ら自分たちが映ってる画面見て、ね、見ながら
明らかに姿勢いいですよ。
そう姿勢よいいし、はいはい、あれこれいいなと思ったらこれで画面に映ると、うん、意識するこうやって。
あそうですね、うん、だからそういう意味ではやっぱりね、画面見るのも大事ですね。
見るのも大事だし、はい、あの映ってるっていうものを意識するの大事ですね、う
ん、はい、引き続き僕らも姿勢ピンとしてね、はい、きちんとしながら皆さんにためになる健康のためをお届けしていきたいと思っています、はい、また、次回もお目にかかれるのを楽しみにしています、はい、それではまた。
この番組は提供五大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。